はい、お久しぶりですという感じですね。はい、前回はですね、生理ということについて徹底的にお話をしました。で、今回はですね、この生理を十分されたということを大前提にして、次のステップに移りたいと思います。次のステップに移りたいと思います。だからこれは生理をちゃんとされたと、
生理してない人は置いて帰れるよ、
ね、生理を全部やったと、もうね、やったと仮定していきます、ね。次はですね、定位と範囲ということについて、ぜひ身につけていただきたいと思います。定位と範囲、これをぜひですね、身につけていただきたいなと、こういうふうに思いますね。
仏教用語、
これは仏教用語ではなくてですね、まあ学院というところに私が、行ってました、仏教の講師になるために、入っていたところがね、学院というところで、その学院の中で使われていた言葉です。多分それは仏教用語ではないかと思うんですけど、まあその考え方自体はですね、どっかのね、お寺さんのいわゆるその修行僧みたいな人がね、実践されていたことじゃないかなとこう思いますが、まあこれは非常に私たちの生活において、役立つ言葉です。定位と範囲、定位と範囲、定位というのは物事の出発地点、終了地点、それが定位、
出発と終了、
そう、出発と終了が定位。一応ね、定位っていうのは安全な状態を定位っていうんですね。範囲っていうのはその反対で、危険な状態を範囲と言います。ね、安全な状態を定位、ね、危険な状態を範囲と言います、窓ならばですね、閉まっている状態が定位、開けている状態が範囲、ね、カーテンなら閉まっている状態が定位、開いている状態が範囲、ね、鉛筆ならば使っている状態が範囲、筆箱にしまってある状態が定位、
活動している状態と止まっている状態、
そうそう、いろいろいきますよ、食器ならば食器棚にしまってある状態が定位、ね、範囲というのは食器棚から出されて、使われている状態、または流しの中に入っている状態、または流しの横の洗いかごに入っている状態、これが範囲。いいですか。定位というのはそれを拭いて、ね、拭いて食器棚の中にしまうところまでやって定位と。で、ここにコップがありますね。中にお茶が入ってます。これが範囲の状態。じゃあ定位の状態は？
食器棚に伏せて、
洗って、拭いて食器棚の中に収めてある状態が定位と、こうなります。いいですかね。全てのものに定位と範囲というものがあります。定位というのは全てのものがですね、元の場所にしまってある状態が定位です。服で言うならば、服のね、タンスの中に服がしまってある状態が定位、ね、範囲というのはその服がね、着ている状態、 いや着ているだけじゃなくて、着終わった後脱衣カゴに入っている状態、脱衣カゴから、なんていうんですかね、物干し竿に洗ってねかけられている状態、かけられているだけじゃなくて、それを取り込んでまだ畳んでいない状態、ね、畳んであってもそのタンスの中にしまってない時は半衣となる。
元通りっていうのはさ、使う前 の、
はい、
その出そうとする前の状態、
そう前の状態まで戻すことが定位ですね。
それからもう 崩れたら
うそう崩れたら範囲
移ったらっていうか、
そうそうそうそう、
範囲にだ、
はい、
それは物に対して使うこと
は、全てです。お金でも、
お金でも、
はい、例えば借金してる状態が範囲ならば定位は、
定位は返した状態っていうか、
借金を全部返した状態が定位、
範囲状態だ。これいつ定位状態なんだ。
全てのものに定位と範囲というものがあります。で範囲を定位に戻すことがね、これ大事なことです。ところが人間が生きるっていうのは定位を範囲にすることですね。例えばこのホワイトボードならば、そのホワイトボードを使っている状態が範囲、ね、で綺麗に消してゴミまで全部取った状態が定位。このね、マーカーならば使っている状態が範囲、そして使い終わって元の場所に戻した状態が定位、こういうことです。いいですかね。でなぜこれが大事なのかというと、範囲をすべて定位に戻したときに、ね、出発地点に戻るんです。わかりますか？
定位に戻って終了は反対なんだね。考え方が反対なんだね、はい、戻して終了ではないんだ。
戻して終了でもいいですよ。戻して定位に戻して終了だけど、私たちは生きてますので、だから生きている私たちにとって全てを定位に戻すということは出発地点に戻るということです。
原点ではない。
そう、原点に戻るんです、ね、全てを定位に戻したときに初めて、原点に戻ります。
うん、いつもそこから始まる。
そう、そこから始めるのがね、いわゆる全てを定位に戻した時に初めてそこから始められるんですね。
だ活動してきたらまずそこへ最後は戻さないとダメなんです
。そうなんですよ。
しっぱなしにしないで、
そうそうそう、全てのものを一旦全部定位に戻すことが大事なんです。で、全てを定位に戻した時に初めて出発地点に戻る、原点に戻る、これをですね、別の言葉で言うと地に足がつくと、ね、全てが範囲の状態というのは地に足がついていない。
活動的といえば活動してるといえば
地に足がついてない状態が、
そう、地に足がつく、全てのものを定位に戻した時に初めて、私たちはですね、地に足がつくね、全てのものを定位に戻した時に初めて、原点に戻りますからね、前の原点からどれだけずれているかが分かるんです。分かります？つまり変化が分かる、ね、今日のいわゆる出発地点と、明日の出発地点は違うんですね。これだけいわゆる変化したわけですね。だけど全てを原点に戻さないとどれだけ変化したかがわからないわけ。
全てを原点に戻すとはどういうこと？
全てを出発地点に戻す。例えばね、食器で考えてみましょう、ね、出発地点が A とするとね、その皿を使いました。はい、B に移りました。ね。そして、 それを流しの中に入れました、ね、まずこの A が食器棚、こうすると B 地点が、ね、食事ですね。で C 地点は流しの中に入れた、ね、D 地点は
洗ってカゴ、
はい、カゴの中に入れると、ね、うん、そして E 地点で初めて食器棚に戻る、うん、ここがいわゆる原点になります。ね、ここからここまでが循環してるわけです、ね、そこでポイントなのは、例えば食事をしただけで流しの中に入れなかったらどうなります？
テーブルの上に置いたまま、
そう、テーブルの上に置いたままだったら、これが朝食の状態、ね、朝食の状態で、あ、仕事に行かなくちゃいけないってことでお父さんが食べ終わった、お母さんも仕事に行かなくちゃいけないってことで仕事を食べ終わった、ね、はい、その状態で仕事を二人とも行って
帰ってきたら、
テーブルの上に食器が置いてあった、
茶碗洗いから始まるよ。
そうするとそのお母さんとしては次何をしないといけないですか？
片付けて、
流しの中に入れて、カゴの中に、ね、洗ってカゴの中に入れて、拭いて食器棚の中に戻して、もう一度やり直さないといけない、うん、
カゴに入れてから食事だね。
まずカゴの中に入っている状態ね、はい、ここまで行きました、はい、カゴの中に入ってます、ね、カゴの中に入っている状態で、さあ次の食事と、うん、そしたら、食器はいくつ必要ですか？
洗って使う、
新たに出してくるの、
はい、
新たに出してくるの、
そうですね、だから食器棚の中には最初から2セットないといけませんね、わ、うん、かります、それは洗いカゴの中に入っていて、次の食器を使っているので、当然のごとく、うん、食器棚の中に2セット入っていないと困ったことになる。だけど全部やってからね、一回食事が終わった時にちゃんと定位まで戻していたら、どれだけ用意すればいいんですか？
1セット、
はい、1セット、
余計なものはいらん、
そう、本当は1セットで済んだものが2セット必要になっている状態、これは実は整理がまだできていない状態なんですね、はい、わかりました。この定位範囲ということがなぜ大事なのかというと、それは整理につながるからですね。整理につながるから、だからこれは整理の延長線上にあるものです、うん、いいですか？いわゆる整理をして必要だと思っているものは、その範囲の中に何か途中の状態ね、範囲の中でまだその定に戻していないものがあるから必要な場合がある。本当は食器だったら1セットあれば十分なのに、それを洗いカゴの中に入れて、ね、洗いカゴの中に入れて次の食事を始めるから2セット必要になる、ね、さて問題、これをまた洗いカゴの中に戻した状態で夕食に移ったら3セット必要になる。
そんな人いないでしょ。
そんな人いないでしょってね、そういう人ばっかなんですって。
いや、そう、
なんで食器棚の中に何セット分入ってますか？
もしもの時はっていうのは、帰らない時のことを考えてんだね。
そうそうそう、もしもの時っていうのは、いわゆる食器棚まで戻す前の状態で使うことを考えてるから。ね、いや、私のね、知ってる人でこんな人がいます。これはあの食器棚の話で言うと、 食器棚から出して食事を食べます、流しに入れます、そしてカゴの中に入れる、ね、カゴの中に入れた後にその後乾燥機っていうものがあってね、この家に乾燥機がある、ね、で実は乾燥機から次に食器棚に戻さないといけないんですよ。ね、ところがその方は乾燥機の中から食器棚に戻すのがめんどくさくなって、乾燥機から直接出すようになりました。そうすると食器棚が開きますよね。開いたところに何入れますか。はい、次なるものを入れます、ね、
使ってない
ものを買ってきて入れてしまう。そうすると食器棚は満タンで、実際使ってる食器棚は乾燥機の、ところが乾燥機もいっぱいになりました、ね、なぜか、ね、次なる食器を買っているからです。あ、そうすると次にその実際使っているところはカゴの中になります。でカゴもすぐにいっぱいになりました、はあ、その状態で次の食事が欲しくなったら洗ってもカゴの中に戻せません。そしてカゴから食器乾燥機に移すこともいっぱいなのでできません。そして常に食器棚はいっぱいです。そうなんですよ、買ってくるんです。
だんだん増えるね。
本当にだんだん増えて
食器棚から、
それを気がつかないうちにやってるってことだ。
そうそうそう、分かってもらいました。これは極端な例ですけど、実際にいる人の話なんです。いる人の話なんです。分かってました。どっかで止まってると必要になった時に使えないから、また食器を買ってくる。ところがどっかで止まってるわけ。どっかで止まってると、また使いたい時に食器がないからまた買ってくる。でどっかで止まってるんです。でまた買ってくる。どっかで止まってる、また買ってくる。どっかで買ってくる、また止まってる。でいわゆるこの整理をね、本格的にした時に同じものが山ほど出てくるわけ。そこでまず大事なのは、この食器棚のものを捨てないといけないね。必要以上に買ってしまったから、ね、食器棚のものを捨てましょうって言ったら、もったいない、もったいないこれはとか言ってね。でもったいないという前に、まず食器棚に全部戻していない状態がまずいことなんです、
ね、それこそ溢れんばかりになっちゃうよね。全部食器棚に戻そうとしたら、
元へ戻すというその定義にするという定義だったところに、定義にまた戻すと、はい、使ったら範囲として使ったら定義に戻すと、
はい、
この癖がついてないと、
うん、
大変なことになると。
そう、大変なことになるんです。お金の無駄、大体ね、無駄遣いってここから生まれるんですよ。
あの、ね、お父さんがね、道具はね、持ってた先に置いてくれた。そして次に使う時に
ないから買っちゃうでしょ。ないよ
ってね、文句言うの。どこにあったとかって、ね、行った先にね置いてくる。
で必要な時ないから買わざるを得ないじゃないですか。で買うとまたどっかで止まるんです。
ね、
止まるとまた買うでしょ。で いよいよこの定位に戻す時に、まず食器棚のものを捨てました。私はね、食器棚のものを捨てました。そして次に乾燥機の中に入っているものを食器棚の中に戻しました。ところが乾燥機の中に戻したも中にあるものを食器棚に戻したらね、全部入りきれないんですよ。山ほどあるからね。そこでその余ったものを捨てました。その後カゴの中にあるものを初めて、乾燥機の中に入れることができるようになりました。ね、その乾燥機のそのもうカゴの下の方にはね、もう汚れた水がいっぱいで腐ってるわけです。
いやこれで
流しの中に食器がいっぱいと、こういう状態のねご家庭がありました。
具合が悪くなって
そう、結局ね、忙しいから、うん、忙しいから次に移っちゃったわけ。忙しくても定位に戻してから次に移らないといけないんです。
忙しいって言ったって、
いやそれは
好きくない。
いや私も忙しいって言うほら、茶碗ね 洗わないで外に出てってお昼帰ってきて、いや洗う前に茶碗洗いからかいとかって思って
そうで茶碗洗って定位まで戻してるからいいんであってね、それを戻さずに、うん、もうね次の食器を買おうとね思い始めると大変なことになるんです。
大変なことになる。
そう探してでもやろうってね、探すよりは買ってきた方が早いわと言って買ってきてしまう。ここがポイントなんです。そこからいわゆる物が増え始めるという現、ね、現況が生まれるわけですよ。
そうか。
だからね、定位置に戻らないから、次何かやろうとした時に、まず探すのよ、それを。それから始めるんだよね。
そうです
よ、
時間の無駄。ただでさえ忙しいのに時間の無駄。だから、人の時間を奪ってしまってるわけ。だから定位って何かっていうね、元の位置ね、出発地点に戻す、これすごく大事なことなんです。いいですかね。このサイクルが滞ってる状態がですね、私たちでいたらですね、まあ汚れているとかね、うん、濁っているとかね、生活が乱れているとか、こういうふうに言います。だからこういう、定位のものからね、範囲のものが定位に戻していなくて範囲のものが増えれば増えるほど心は乱れています、ね、乱れます。これ途中で止まるとね、もう心が乱れるんですよ。
お金で言ったら循環してるか、
まあ、止まってるってことですね。どっかでね止まってるんですね。まずはね、物からやってみてください。お金にも通じます。すべてに通じます。で、大体やる気がなくなるとかっていうのはね、どっかで止まっている。ね。あとはもう執着に走る。ね。いうのも、そのどっかで自分が止めてる。例えば食事をしながら洗わなくて、奥さんにそれを任せるとね。そう、奥さんの負担が増える。だけど、自分の仕事が増えるので、仕事を増やしちゃうんです。わかりますかね。このことを全部やったら本当はできる仕事って限られているはずなのに、自分が途中の段階で仕事に移ってしまう、他のことに移ってしまうと、本当はこれだけのことをやらないといけないのに、これだけで移れちゃうわけ。例えば食事だったら、本当はね、食器を洗って全部食器カゴに直すところまでやろうと思ったらね、ものすごい時間かかるわけ。だから自分は手抜きをするわけね。流しの中に入れるだけで終わらす。そうすると自分の仕事は減る。だからその分だけ自分の仕事が多くできるんです。その多くできたものが大体執着で、自分の価値観と同じように人に押し付けるわけ。つまり自分はこれだけできるんだから、あんたもこれをやりなさいと言われた側は、その例えば旦那さんができなかったことをフォローしながらやってるわけ。
まあでも家庭の主婦はね、
そうそう、いやだからフォローしてもらってるんだという自覚がないまま、
あそっかそっか、
その旦那さんが奥さんに押し付けてしまうと、奥さんとしてはすごいパンクするわけ。で、旦那さんはそのことに気づかないわけですよ。旦那さんこれくらいしか仕事をしない。でも気づかないところでこれだけやっている人がいるから家が回ってるんです。
すごい。
はい。畑からね、忙しい時のな、さあ、洗ってすぐご飯だって、用意しなきゃ食べれんしょって。
そうそう、だから定位に定位ね、はい、それを用意してくれる人とか、一連の作業があるわけですよ。一連の作業があって、だけど私たちはそのことをなかなか認識できない、自覚できない。つまり全部をちゃんとできるように自分がなっていた上で、で忙しいから2つで、あとのことを誰かにお願いすると。それは本来は自分はこれだけの仕事をしないといけないのに、それを誰かにやってもらっているんだという自覚が必要なんです。ところが私の頭の中では ここが抜けるわけ、後の部分が。誰かがやってもらっているんだ。いや、これが誰もやらなくなった瞬間から家は崩壊に向かうんです。だから奥さんがやってるんじゃいいよ、奥さんが忙しくなってやらなくなった瞬間からその家は崩壊に向かうんですよ。つまりその奥さんが結局仕事だったんです、その家庭もね。奥さんも仕事、旦那さんも仕事で、奥さんも忙しかった、うん、忙しかったからその食器棚をですね、食器に戻すね、食器棚に戻すことをせずに、行っちゃったわけ仕事に、うん、で帰ってくるとね、いわゆる洗ってもない、流しの中にも入って、流しの中に入ってて、食器が使いたくてもね使えない、だから面倒くさくなって一生懸命洗って使って一生懸命食事を用意していたと。こんなね大変な思いをするよりは食器をもう一つ買ってきた方がいいだろうと思って買ってきた。
いや本当に面倒くさくなったら簡単なものを買ってきて食べちゃったりとなると、だんだん
そう、だんだんだんだん崩れ始めてくるわけ。こうやって自分というものが崩れていくんです。まあいろんな例を出しますよ。服で言うならね、そのまあある方、あるご家庭の話なんですけどね、その方はね、服を脱いだらちゃんとね脱衣場に入れてます。で脱衣場からこの洗濯をする時間がない、だから洗濯は1週間に1回なんです。
山のように
たまるし、
それをね一度の洗濯機で洗いません。
そうだ、ね、
当然のごとく一度では干しきれません。
もうどうしよう。
はい、それでですね新しい服を買ってくるんです。
本当に
本当にね、シャツ、パンツ、靴下買ってきましたね、うん、それで、ね、また1週間に1回洗濯、
先のやつは洗い切らない。
そうそうそう、またやる。だからもう前の後のね先のものを全部片付けてもなくて次のものを買っちゃいます。
たまってすごいね。
でまた1週間に1回洗う、うん、ね、ところが干せない、うん、ね、乾ききれない、うん、ああもう洗濯嫌だ、うん、ということでまた買ってくる、必要だから。必要でしょ、だって靴下なかったらいけないじゃん。でも靴下脱いだものが現れて元の場所に戻らないわけ。
それはその人はお金があるから買ってくるんだ、普通そんなにしないもん。
お金がありました。
お金がないから
しないって。これはどんなにお金があっても、うん、結局そのなんていうんですかね、どんどんお金が減っていく方法なんです、うん。
そうだね、金
で無駄なものばっかりが溜まって、
そうそう、ね、それでいわゆるこのもう洗い切れていないというか乾ききれてないこの山々を段ボールの中に入れて、ね、部屋の隅に置きました。いつかいつかね全部きれいにして使い切るぞと思っておきました、ね、はい、またね、これでこの後ろに溜まったものが消えました、整理されてますからね、捨ててないですよ、段ボールの中に入れて端に置いた。
洗濯するやつ
は、洗濯されてぐちゃぐちゃな状態のいわゆる洗濯機の中で乾ききってしまった服を、
あ、洗濯機の中で
洗濯機の中で乾ききった服を、
シワ
シワシワの服をですね、またいつか何とかするだろうということで暖房の中に入れてね、しまいました。
それできないわ、
ね、
できないわ、今できないもの未
来に
はできない。また買ってきたんです。この時にね、いやもうまたね亡くなって大変な思いをしたくないと思ってね、靴下ならね、いつもの3倍ぐらい買ってきた。
そう
なシャツなら3倍ぐらい買ってきた、ね、パンツも3倍ぐらい買ってきた。これで1週間待つでした、ね、ところがその用意してきたものが3倍なら洗う量も3倍になるんですよ。ところが干すところもない、少なくても少ないね、洗濯も一つと、だから洗濯するためのものがどんどんどんどん増えていくわけで、洗っても結局処理できないのでね、結局また洗濯機の中に入って乾いてしまったものをね 段ボールの中に入れて部屋の隅に置いとく。それがこう山のようにね、積んである。これで一部屋なくなりました。一部屋どころじゃなくて3部屋ぐらいなくなってましたけど、
そういう人ってそういうふうに育ったんでしょうかね。したら
その方はとっても貧しい生活をですね、小さい時されていて、豊かになれば幸せになれる、豊かになれば幸せになれると言われていたそうです。でその人がよく言うんですね、お金があれば幸せ、お金さえあれば。
片付けなきゃだろう、うん。
まあ、貧しかったから投げれないで山にして
る、ね、だからその人はね、必要だから買ってきたんですよ、うん、服は。その人にとって服は必要だから買ってきたんです、うん、ね、
うん、でも洗濯してくちゃくちゃに置いてるんだったらな。
いやだから洗濯してね、私は忙しいから1週間に1回の休みね、日曜日の休みしか洗濯ができないんです。
いやでも勤めてる人だってみんな忙しいわ。そんな
みんな忙しい
ですよ、その人だけじゃないわ。
その人でもね、私は忙しいから洗濯は、しかもだってもう山のようにあるんですよ、もうすでに洗濯できていないものがね、これをどれだけ処理してもね、もう処理しきれないものがあるんです。
だらしないだろ。
いやいやいや、笑い事じゃないですよ、笑い事じゃない、笑い事じゃないです。これはねとても大事なことなんです。つまりその定位に戻せないってことがいかに悲惨であるかっていうことを知ってほしいわけです。つまり物が増えると定位に戻さなければならないものが増えていくんです、どんどんどんどん。物が増えるってことは範囲がどんどん増えていくということで、定位に戻すための労力がどんどんどんどん増えるわけです。で、ある一線を越えると処理しきれなくなって、初めからの出発地点のものを買ってくるわけ。で、出発地点まで戻せないから途中でボロボロになっていくわけね。で、また困るから買うわけ。で、途中で止まるわけ。で、困るから買う。こうやって物がどんどんと氾濫していきます。
でも死ぬまで治んないね、そういうのはね。
いやこれ治すのは仏法ですからね。
そうだね。
いや笑い事ではないんですよ、これはすごく、すごいね、その当たり前のようなことだけど、こういうことで物が増えるんです。うん、いわゆるその出発地点まで戻せないから物が増えていくんですよ。で整理が必要になってくるわけ。だから定位範囲を身につければもう無駄なものを買う必要がなくなるんです。
うん、そうはいらないね。
無駄なことやってるっ
ていいんですか。だから定位にちゃんと戻せるようになれば無駄なものは買わなくなるんです。今はその極端な例を話しましたけど、これを生活に当てはめて考えてみてくださいってことです。定位に戻す、例えば、1年1月でね考えてみたら、1月いくらかかるかということを用意して、ね、で1月終わった時点でちゃんと元に戻してます。1月の収入を財布の中で言うとね、財布の中に今3万円入ってます、うん、はい、私は3万円を一月ね自分の生活費として使おうと思っていますね。はい、1ヶ月終わりました。その月は、2万5000円使いました。はい、5000円になりましたね。財布の中に5000円ある。さあ次の月はどうします。はい、ちゃんと3万円に戻してます。財布の中に3万円に戻してもう一回始めてるかどうかなんです。出発地点に戻しているってことが大事、ね、それで何回もやっていくと、あ、私は2万5000円で一月やっていけるんだから、じゃあ2万5000円でいいんだってことで財布の中に2万5000円を入れていくと。もちろん何かあった時のために1万円横に入れておくことも大事ですけどね、2万5000円でやっていこうと思うと。それをいわゆる一月過ぎてもその一旦ゼロに戻さずにね、 次の月を始めるとね、お金がなくなった時点で下ろしません、適当に、
うん、そうだね、
そうそう、
なくなった時点 で
無駄遣いしたことって気づかないでしょ、うん、ね、一月3万円と決めていて、それがお金がなくなってきたらね、考え直すでしょ、あ、ちょっと使いすぎだな今月って、うん、ところが一月ね、いくらと決めておらずに、つまり出発点に戻さずにお金を使い始めたら、なくなった時点でさあね、郵便局からお金を下ろす、でまたなくなった時点で郵便局からお金を下ろす、なくなった時点で郵便局からお金を下ろす。じゃああなたは一体一月いくらで生活しようと思ってるんですか。あったら使う、なかったらね使えないと、こういうことですね。ところがなくてもなく、ね、なくても結局必要なら借りてでもね使わないといけない、そうやって借金が増えていく。だから一月いくらで生活しようとしているのかということを考えてね、そしてその生活をし終わった時点でちゃんとゼロに戻しておかないといけない。ゼロっていうのは出発点ね、一月過ぎた時点でいくらかね、今月はいくらで生活するって言ったら、その生活するお金に戻しといてからもう一回始め直す。そうしないと反省できないじゃないですか、今日こと今月はねたくさん使っちゃったかなとね、それとも今月はね少なくて済んだのか、
まあ、あ、そっかそっか、私の場合はあの通帳の中のお金でお財布の中はなくなったらその通帳から下ろしてくるから、通帳の中が大体一定になれば、あ、まあ、大体
その通帳、そう、そうですね、はい、
感じで、
はい、でもそれを結局1月単位1年単位でゼロに戻すってことが大事、うん、ゼロに戻すって分かりますかね。例えば1年だったらこれだけの週ね支出でやりますと、うん、それをまずじゃ通帳の中に入れておくと、うん、それ以外のお金は、うん、別の通帳か別のところに分けておくと、うん、でこの通帳内でやっていくと、うんうん、でそれがそのゼロになった時点で必要なお金を取り出して、うん、生活すると、そうすればだいたい1年間どれだけのお金でやっていかなくちゃいけないかが分かると。これが1ヶ月単位に戻せばね、1ヶ月これぐらいっていうのがだいたい分かると。
そうだね、だいたい残金はいつも同じぐらい残るように、
はい、そういうふうにこう生活を回していかないといけない。それがいわゆるその出発点に戻すということで、これがしっかり身についていれば経済管理ができているということです。それができていない人は多分通帳の中にお金というのがねほとんどたまらないんです。なぜかというとそのあったら使っちゃうから、はい。これが出発地点に戻すってことですね。だから出発地点に戻さないとね、全てのものを定位に戻さないといくら私が使えるかがわからないです。そうすると欲しいから買うになってるんです。さっきのこの食器の話をするとね、皆さん笑っておられましたけれども、この方は欲しいから買ったんですよ、食器が。いわゆるその循環するためには必要な食器が決まってるわけです。循環させるためには必要以上の食器を持つと循環させるのがものすごく大変になるんです。だから必要以上の食器を持つと余計時間がかかるんですよ。だからこの方はもう時間がかかりすぎるからまた食器を買って余計時間がかかるようにしちゃったわけで、破壊されたんですね、その循環というシステムが。で物がもう無尽蔵に増えていってるわけ。はい、そう無尽蔵にいわゆるお金を使っちゃうわけ。こうなるとこの方はねもう欲しいから買うっていうね考え方に変わっていくんです。必要だからって言うんですよ。実際必要なんです。
必要だ
だけど管理するっていうのはちゃんと定位に戻すっていうことができて初めて管理ができているってことなんですよ。
使える金額っていうか使える量はもうこれだけっていう、はい、
そうそうそう、お金だったらこれだけの量しか使えない、うん、それはそのそれ以上使うと、うん、いわゆる他のものに支障が出るわけですよ、うん、こういうことです、うん、だからなんていうんですかね、こういうひとたび定位に戻すことができなくなり始めるともうどんどん乱れていくんです。でまず最初に来るのはね、心にねこうボーンと来るんですよね。ボーンとどのように来るかっていうと2つに分かれます、とにかく忙しくなるんですね。でもう一つね、とにかく面倒くさくなるんです。こういう状態に変わります。見られてくると忙しくなったり面倒くさくなったりするんです。だから一方ではなんか何かに対してものすごく面倒くさくなる。例えばその方は食器を洗って片付けて、行くことが面倒くさくてできないんです。とは一方ではね、仕事をね一生懸命ね夜遅くまでやるんですよ。こんなことをねせずに早く帰ってきてね、食器の一つでも洗ってね、食器乾燥機の中の一つのものでもね食器棚に戻してほしい。でもやらない。つまり忙しいことを言い訳にして定位に戻すことをこう遅らしてるだけなんです。
得て増えてとかっていう問題ではない。
得て増えてではありません。得て増えてではない。得て増えてで言うなら初めから持っちゃダメ。
あ、自分はそれは苦手だったら、
苦手だったら持たないと。
持たない。
最低限度にすると。
うん、そうだ、管理できないんだもんね。
そう、管理できない。管理するっていうのはちゃんと元の状態に戻すことができるってことで、管理できていないってことはどっかで止まっているってことです。
自分の能力を知りなさい、わきまえなさいっていうところ
ね。そうそうそう
そう。なるほどね。
それでだ。
ね。だから忙しくなっていくんです。なんで忙しくなっていくかっていうと、自分が管理できないものが増えていくから。もう一つは管理できていない。ものを見たくないから忙しくさせてごまかしてるだけ。はい。
忙しくしてごまかすだけなんだ。
はい。だから忙しくなってると2つもあってね。とにかくもうこれを全部処理しようと思って忙しい。それは持ちすぎです。はい、持ちすぎてる。つまりその方は食器がもう持ちすぎてしまったと。その次がね、いわゆるフォア状態って感じでね、もう丸投げと、こうなってしまうともう食器ばかりがどんどん増えていくと。だから欲しいから買っちゃうんですね。
丸投げにしちゃうからめんどくさく、
そう、めんどくさくなるし、その管理する力が麻痺してしまうのでね、普通は買うときにこれはちゃんと管理できるかっていうことを考えて、買うんですよ。ところがいわゆるこの元に戻せない人はね、管理できるかどうかということを考えずに買っちゃうんです。なんで欲しいからです。必要だからって思うんです。だけどそれをちゃんと定位に戻すことのできる人は、これ買ったらちゃんと元に戻せるかな、ちゃんと使えるかなっていうことを考えて買うんです。
ちゃんと使えるかなって考えて買ってるかな。
例えばそのトラクターを一つ買おうとした時にですね、それを定位に戻すっていうことはですね、 1年使い終わった後にいくら修理費がかかるかとか、維持費にいくらかかるか、それを全部やって元の状態に戻して定位。だ、一つ買うっていうことはそのお金とは別にその定位に戻すための時間的なコストとか体力的なコスト、金銭的なコストがかかるわけです。たくさん持てば当然のごとく定位に戻すのにお金がかかるんです。例えばその何か建物を一つ建てるとね、それを維持するっていうのはね、元の状態に戻す、元の状態に戻して初めて減価償却ですからね。1年間でこれだけ焼却されたね、それを元に戻さないでおくと、いわゆる減価償却費以上の損害が起きるわけ。動かなくなったりするから。いや、普通はそれを持つためのコストを考えるわけ。例えば食器を一つ持つってことね、食器一つ増えるってことはそれを使った後の水道代が増えるってことなんです。ね、で手間が増える、時間が増えるってことなんです。はい、そういうことを考えた上で普通は買うんです。ところが欲しい人はね、そのコストを考えないんです。買ってくるだけ、食器を買って、ああこの食器よかったって買ってくるとね、なんでかって、それを管理しないからです、ね、洗うのは自分が洗わない、ね、片付けるのは自分で片付けない。だからその手間がね増えたことにね気づかないわけ。だから物が一つ増えるっていうのは、忙しい時に物が一つ増えるってことはもっと忙しくなるってことなんです、ね、でもっと忙しくなった時点で管理能力をオーバーするとね、突然物が増え始めるわけ。
そうか、物が増えるということは管理能力が失われてるから、
そう、管理能力が失われてるわけ。いや、まだ増えても、忙しくても管理してる間はいいけれども、うん、その状態でさらに一つ持った時点で管理能力がこうキャリアウトというかね、なんていうかね、もう範囲、その許容範囲から超えるんです。超えた瞬間から丸投げするわけ、ボーンと。もう管理しなくなる。だから今まで管理してきたものが一気にねゴミと変わるわけ。で生きていくためには必要なものが必要だから、お金を出して買ってきちゃうわけ。これでものすごい無駄をねし始めていくわけ。
しようと思ってまた別のこうもうちょっと楽なものとかね。
そうそうそう、例えばこの机を一つ管理しようとした場合ですね、この机の上にあるものを全部きれいに片付ければね、拭くときに楽でしょ。
楽楽
だから管理の手間がものすごい省けるわけ。ところがここに物が全部置いてあったらどうなるかというと、拭く一つの作業をするときでも物を動かしながら拭いていかないといけない。拭き終わったら元の場所に戻す、この手間は出るでしょ。だからここにあるものを全部なくしてしまえば、机一つを管理することはとても楽になるんです。なんでこんなに頑張らなくちゃいけないのかって言ったら、持ちすぎてるからなんですよ。全部定位に戻して行けばね、もっと物を減らせるんです。
はみ出してるものが多ければ多いほど、
そうそう、
減らせない。
はい、ここまで分かっていただきました。分かっていただきました。いいですか、うん、だから範囲のものが増えれば増えるほど仕事が増えるわけ。しかも仕事が増えてるけどやってることはね変わらないんですね。だから利益も上がらない。例えば流しの量が増えたらコストが増えるだけだからね、食器が増えればそれだけ流しのコストがね、水のコストが増える、さらに水道代が増える。だけどやってることは一回食事を取るだけなので、同じことをやるのにお金がかかるようになるんです。 いや、お金、時間、体力がね、余計かかるようになる。
気分的にもね、この山になってたらもう見ただけでそうそうそうそう気がめいってくるもんね、うん、
ここまで分かっていただきました？
これが最大の原因か。
だから転移に戻してくださいってことです。だから物の場所を決めて、その場所に面倒くさくても一回一回戻すんです。それが一番実は早いんですね、仕事を一番減らす方法なんです。こうやっとけば都合がいいと思って置いとくったらね、実はそれは都合が悪いんです。面倒くさくてもちゃんと一回一回丁寧に戻すっていうことがとても大事なことですね。
そうだね。
ちょっと休憩したいと思います。